はい、はいはいはい、落ち武者グラインドの、デモ CD をお聴きいただいている皆さん、こんにちは。
こんにちは。
落ち武者グラインドのアガイと
キムです。
この音声をねお聴きいただいているということは、まあ、あの落ち武者の M32021 春の新譜を、無事にお届けできたかなというところだと思いますけれども、改めてお手に取っていただいて本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
今ねあの進捗としてはあのラクトガールと上海紅茶館のミックスは大体終わって、ネクロファンタジアアレンジの、ギター録音とか、まあ、ミックスとかをねあのボスさんが、行ってくれてるところだと思います。で、まあ、今回あのラクトガールはねあの今から、13年前に出した13年前、ね、
あそうだったね、そのぐらい前か。
東方自家中毒っていう、アルバムに収録したあのパッチュリーという曲をねあのもう一回ちょっとリアレンジして、再録したっていう形なんですけど、で、上海紅茶館とネクロファンタジアが新曲となっております。で、特にあのネクロファンタジアはですね長年課題としてきた落ち武者の中でアレンジしたいけどどうやってアレンジしたらいいのかなってこう悩んで、しばらく時が過ぎたという曲でして、まあネクロファンタジアっていうのは本当にあのアレンジャーとしては難しい曲で、あの使えるメロディーがもう頭から終わりまで5つぐらい多分あって、でそのどれもがそのメインのメロディーっていうかそのサビになり得るメロディーなんで、ただなぞっていくと本当になぞるだけの曲になっちゃうし、取捨選択もすごい難しいしっていうんで、あの悩んでいたんですけれども、 A パートをねあんな感じにして、まあ、一応導入部分はね、あの他の東方アレンジにない、曲に、できたかなというふうに思っております。なので皆さんぜひ、感想をですね、Twitter とかメールとかで、あるいは YouTube のコメントとかにお寄せいただければと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そういうのがね、私らの命をつないでるからね。
本当にそうだね。そうなんですよね。うん。まあ、そんなところでね、今回のこのおまけトラックではですね、まずちょっとあの、先月、あの3月21日に行われた、あの静岡例大祭にね、あの参加した話をしたいと思うんですよね。
木原くんと新井くんで行ったんだもんね。
そう、二人でね、行ったんですけどね。まあこれがね、なかなか、まあいろいろ初めてのことも多かったんですけども、ね、なかなかちょっと天候のこととかいろいろすごかったイベントでしてね。まあ順番に説明していくと、あの前日に静岡入りしたんですよね。で、まあ、私は前日の午前中に、あのお昼前にあの静岡入りして、で、まあ、その海鮮丼食べたりしてね、午前中から昼まではのんびり過ごして、で、
お餅じゃないよ。
はい。
今ね、これ、キムの自宅と私の自宅をあのズームでつないで撮ってるんですけど、今あの、キム あのお子さんが乱入してきて、あのそれをね、キムの書斎から子供をどかすっていう作業を今、キムがやってますね。なので、ちょっと戻ってくるまで私がつないでよと。
お、はい、
今のは何ですか？
まあ、今の子供がちょっと来たら。
ご長男とご次男、どちら？
次男の方。
次男の
方。そうそうそう。
次男4歳。
4歳。
あれですか、やっぱり、暴れ盛りですか。
暴れ盛りで、すごい暴れ者だよね。
今、なんとか寝かしつけに入ってるところなの。
いや、もう全然寝てくれないよ。
全然寝てくれない。
まあ、大変だよ。
まあ、そんなこともありつつですね。
ありつつ。
まあ、前日はね、私は午前中は、まあ、のんびり過ごして、静岡駅の近くにあの、駿府城跡とかあるんですよね。
ああ、駿府城だ。
今公園になってるのかな、ね、で、その公園をちょっと散策したりしてね。で、そこで食べたあの、清水名物のもつ煮がすごい美味しかったりとか、まあそんな話もありつつ。で、うん、あの、夕方にあの、ティファラと合流して、地元のあの、まあ有名チェーン店の海坊主っていう居酒屋に行きましてね。で、そこの静岡名物がずらっと並んでる感じの、多分名古屋で行ったら、あの、世界の山ちゃんみたいなところ。
ああ、山ちゃんね。何でもあの、揃うやつね。
何でもそう、何でも揃う系なんだけど、あの、何食べてもすごく美味しくて。 あの、静岡名物の黒おでんとか、あの、黒はんぺんとかね。
おいいな。
生しらすとかね、もつ煮とか、あの、ホルモン煮込みとか、まあ、なんでも美味しく、食べ物も美味しい上に、その飲み物もあの、みかんフレーバーのビールとか、あとあの、わさびサワー、あの、本当にその、すりおろしたてのわさびがこう入ってる。わさび焼酎の水割りの中にさらにすりおろしわさびが入ってるみたいなね、焼酎なんかもあってすごく美味しかったんですよね。で、それを堪能した後は、あの、夜は静岡例大祭に合わせて、あの、静岡駅の近くのライブハウスで、東方ジャズライブが行われてたんですね。
ジャズライブね。
ジャズライブ。サークル名で言うと、ユニティゲインさんと、アコードオンコーズさんと、あと、ツイッター東方部さんが出演してたんですけど、まあ、初めて本格的なジャズライブっていうのを見たんですけど、これが非常にそのスリリングだったり、あるいはそのアウンの呼吸のそのアットホームさだったりね、あの、非常にその幅広い演奏が聞けて大変勉強になって楽しかった時間でしたね。特にそのアコードオンコーズさんはなんか参加者の都合で今回サキソフォンとドラムのデュオ編成っていう変わった編成だったんだけど、それがもうなんか1対1のその剣豪同士の対決みたいな感じですごいスリリングな、すげえこんな東方アレンジあるんだと思ってもうめちゃめちゃ感動しましたね。
うわー、すごいな、貴重なものみたいな。
貴重なものを見ましたね。まあ、そんな感じでね、前日はね、すごいリラックスして過ごしましてね、ある意味フラグを立てた前日だったんですけど、
うん、
で、まあ当日になって、まず朝起きたら雨風がすごいよね。
も
うなんかその日、日本全国の中で静岡だけ暴風圏だったらしくて、
お
うおー、なんという月のなさと思ったんだけど、それで、でも一応、天気予報でそれは分かってたんで、あの、抜かりなく、こう、タクシーを配車で手配してですね。
うん、
で、まあ、徒歩で行くと、静岡駅からツインメッセ静岡って30分ぐらいらしいんだけど、まあ、歩けなくもないけど、そのスーツケースも持ってるから、まあ、タクシーで行くのが手堅かろうということで、行ってですね。で、タクシーで会場前に乗り付けたら、まずその、会場の入り口から道路に向かってすごい行列があるのね。で、多分それが一般待機列だったんだけど、うん、この暴風の中で吹きさらしで、うわぁ大変だなと思って、で、サークル待機列どこかなと思ったらもうちょっと建物の中の方で、一応屋根はあったんだけど、でも壁はないから、あの横風がすごい吹きさらしなのね。
うん、
うわぁ、こらきついなと思ってたんだけどね。どんぐらい待ったのかな ?30 分か40分ぐらい待って、中に入れて。で、まあ中に入って、CD は無事届いてて。
うん、
で、こっちから送った、給付とかの荷物も無事に届いてて、それはまあ、良かったんですけど。うん、で、今回の目玉、落ち武者ブースの目玉として、ポスター、今回ちょっと張り込みまして、何しろ、古生さんが素晴らしいイラストを描いてくれたんで、
うん
ね、イラスト、すごいジャケットイラスト、迫力あるチルノと新妙丸のね、イラスト描いてくれたんで、これはもうでかいポスターにするしかないだろうと思って、張り込んで B1 サイズにしたんですよ。
おー。
まあ、相当でかいよね。
うん。
で、普通
ね、でかい。
うん、島中は、じゃあ掲げたら迷惑になるレベルの大きさなんですけど。
ちょっとね、なんか、ちっちゃめの学会の発表ぐらいになっちゃう。
なってるね。でもまあ、今回は、まあ、2スペース取ってあったっていうのと、あとその、ソーシャルディスタンスっていうこともあって、机1個分、まあ、2サークル分申し込んだんで使えたんで、まあ、だから、そんなに迷惑に隣のサークルになることもないだろうっていうことで、大きく掲げたんですけどね。
だからねってね。うん、
で、その、いざ、B1 ポスターってすごいでかいから、持ち運びが大変なんですよ。もう自宅からずっと手で持ってって、スーツケースにも入んないし、で、手で持って新幹線乗って、で、手で持ってホテルまで行ってっていう、大事に大事に持ってきて、さあ掲げようと思ったら、ポスタースタンドを忘れたんですよね。
しょうがないね。
で、ポスタースタンドもわざわざ通販で8000円ぐらいするすごい軽くて高性能のやつ買ったのね。で、買って、ケースは別売りでケース頼まなかったから、うちにあったノートパソコン持ち運び用のソフトケースにわざわざ詰め替えて、
うん、
詰め替えて玄関に置いて忘れたっていう、ひどい。で、もうそこでテンションがすげえ下がって、 でも、ポスター掲げないわけにいかないから、
うん、
ティファラさんにお願いして、なんとか、その即興のポスタースタンド作れないかっていう話をして。
ティファラ君、なんか、いやいや作ってそうだね、すみません。めんどくせえな、とか言いながら。
そうね。本当に申し訳なかったです。
う
ん、で、そしたら、隣の、カチカチ山さんの代表が、よかったらこれ骨組みに使ってくださいって言って、傘を貸してくれて、それで傘使って、なんとか骨組みを作って、ポスター一応掲げられました、無事に。
うん、
ありがたい話です、本当に。
ありがたい話
ね。お二人とも。で、ポスター掲げてたらね、一般それなりに反応あってね、結構目に留める人も多かったし。
あね、あれインパクトあったからね。
で、なんか、面白かったのが、子供3人ぐらい連れた、子連れの二家族ぐらいだったの、グループだったのかな、がやってきて、で、小さい女の子が、あ、チルノ、チルノ、つって。チルノかわいい。で、これ、普通はさ、そうやって反応してくれたら、CD いかがですかってやっぱ、進めると思うんだけど、うん、いかんせん、中でジュボジュボしながら、くくりをブルブルされたらとか、うんおっしゃってるので。
まあね、わしら、もうチュパン入ってるだろ
う
ね。
うん、そういうバンドだからさ。
まあ、しゃあないよな。
でも、まあ別にその、チュパン音に何も後ろめたさもないし、素晴らしい音声作品だと思ってるんだけど、まあそれをちょっとお子さんに勧めるかどうかはまたちょっと別レイヤーの問題ということで。
そうだね。
だから、やむなくちょっとこう、曖昧な笑顔で、わー、どうもーとかちょっと、曖昧な会釈したりしてね。そしたら、隣で、カチカチ山さんの売り子をやってた方に、赤石さんすごい、微妙な表情されてましたねって言われて、うん、あ、ちゃんと見抜かれてたと思って。
まあね、ちょっとね、まあ私もね、子を持つ親としてはちょっと難しい部分があるよ、それは。
あるかね。イベントとしてはね、やっぱりその、まあこのコロナ禍ってこともあって、さらに静岡開催で、その暴風雨ってこともあって、まあ、出足として、お客さんの出足としてはね、普段の例大祭に比べると、どうしてもまあ、劣る部分は正直あったっぽくて、まあ、落ち武者も残念ながらその、好評完売御礼とはちょっとまあならなかったんですけど、ただまあ、いろいろね、その場で知り合ったサークルさんとか、あるいは、すごい久しぶりに会うサークルさんとかね、あるいはその9年、まあ落ち武者9年ぶりの東宝アレンジアルバムでしたけど、その9年前、10年前から、持ち武者のことを覚えててくれたっていう人も来てくれたりして、うん、そういう意味ではすごいありがたい。
ね、ありがたい。本当そういうね、みんな、ね、同時元屋の兄貴たちにね、もうそういうのはやっぱり、なんだろう、まあ、なんつうか、今、リモートでなんとかって言うけどさ、そういう生の人間の、なんつうかな、付き合いとか、ね、つながりっていうのもすごくいいよね。
すごくありがたいね、うん。うん。そういう意味ではね、非常に実りのあるイベントでしたね。
うん。
で、まあ、交流は楽しかったと。ファークルとか、一般参加の方ともね、交流も楽しかったと。ただまあ、うん、ぶっちゃけ CD と T シャツは、売るほどあるので、皆さんぜひ、どうか買ってください。
本当にね、あんな。
委託で買ってください。もし、この家で聞いてる方は、
T シャツってあとどれぐらいあるのよ？
それ聞いちゃう？
いや、うん、一
応。今買おうと思い立っていただければ絶対買えるっていう枚数は残ってますよ。
そっかそっか。じゃあぜひね、今ここ聞いて、ね、いう方は、ぜひ。
あ、買わなきゃと思った方はね、メロンブックスさんで委託してますんで、お買い求めください。物としては非常にいいです。で、まあ、開けて4月になり、キム家は、新年度を迎え。
そうなんだよね。子供がね、
子供が
入学式なのよ。
入学式。
終わったんだけどね。うん、入学。
今どうですかこのコロナ禍の入学式。
あ、早くていいね。ショートカットぐらいに見たって。
ショートカットぐらいに。
なんかね、一応、式のその演目っていうかさ、式の次第が書いてあるのに、
うん、
聞いて会長の言葉とかさ、
うん、
参列者の、なんかこう、ね、来賓者の言葉とか、そういうのがね、うん、実際ね、書いてあるんだけど、もう、ふっと そのトラック飛ばす感じ。で、もう本当にすごい短かったよ。だから、もう入学式って言っても10分ぐらいだったよね。
早いね。
はい。いや、いいよ。やっぱみんなあんぐらいがいいのかな。
そう、子供も飽きないね。
子供も飽きない。ね。なんだろうね。コロナってすごく、まあ、めんどくさいしさ、病気で。
うん。
あでも、時短されるのは俺は悪くないなと思うな。
ああ、なるほどね。
なんか日本人っていうか、我々っていうのはこう、なんだろうね。そういう外力でもない限り、まあ、変わろうともできなかったのかもしれないね。で、これで、あと、なんとかの言葉とかもなくなって、ミニマル化して、世の中全部ショートカットグラインドになっちまうのがさ、
うん。
こっちのもんだよな。
そうね。そしたらちょっと持ち武者にも光が当たるかもしれない。
そうそうそうそう。
短くて早い方がいいんだっていう、ね。
でも、それはいい。もう、どこどこどこ、
ピタッと、ピタッと。ストップ&ゴーでね。
まあ、まあ、ね、小学校始まっちゃったけど、どうなんだろう、オタク趣味っていうのはどれぐらいから始まるのかね。俺もわかんないな。僕はね、もうやっぱり初めてそういうふうに道に入ったのは、やっぱり、まあ中学校2年生ぐらいかな。やっぱりエヴァもあったし、ときめもあったし、
うんうんうん、
文化放送とか聞き始めて。そういうのがまあいかん方向に行っちゃったわけだけど、
うん、
どうだろうね、今、ボカロもあるしね。
そうね。
そう。でも今すごくハマってるのは忍者号だよ。
忍者号。
レゴ忍者号だよね。将来さ、カクカク下の 4頭身ぐらいにしか、俺は燃えられないって言ったら、忍者号だ。これは。忍者号だね。
そりゃ心配になるね。
ね、指がさ、5本あるんじゃなくて、この、こういうさ、U の字の指
の
やつ
や、ね。U の字のね。
っていうね、それじゃないと俺は、アニメ、そういうもんじゃないと俺は見れないとか言ったらさ。まあ、いかんよな、そういうのね。
どうする？でも、もうちょっとしたらさ、親に隠れて文化放送とか聞き出しちゃうん。
文化放送ね。聞けちゃうからね、東京だとね。
うん、
宮城だとさ、本当は大変だったよ。だ文化放送聞こうとすると、
うん、
まあちょっと外れ、ちょっと近い部長のところに NHK と北朝鮮の放送があって、うん、やつら、ワット数だけでかいから。で、挟まれて、こう、聞き抜けるっていうさ、涙ぐましいなと。もう全然聞けるからね、文化放送とかね。
じゃあまあ、そんな、キム家の成長記録も随時、このアルバムを出すたびに報告してもらうとして。
うん、
ね。うんまあ、じゃあそんな感じでですね、今回のおまけトラック、お開きにしたいと思いますけれども、まあ、改めまして本当にこの最後まで、おまけトラックまで CD 聞いていただきまして本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
まあ、一応その統合の、まあ、その今回そのデモ版ということで、まあ、もちろんフルアルバムを出す予定ではあるんですけど、まあ、多分2022年以降になるんじゃないかなとは思います。まあ、随時、デモアルバムとしてその活動報告みたいな感じで、出せていけたらいいなと思ってますので、今後もぜひお付き合いのほどよろしくお願いいたします。
お願いします。
じゃあそんな感じで、落ち武者グラインドのアガイと、
はい、キムでした、
ありがとうございました。さようなら。
さようなら。